もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
自分自身のことと、あと孫のことで、ちょっとお聞きしたいんですけども。
あ、はい。あなたおいくつ？
60です。
ご主人はいらっしゃる？
あ、います。
おいくつ？
69歳です。
69歳。
はい。
お孫さんのことっておっしゃったから、お子さんは何人、男女、年齢教えていただける？
上が女で36です。
はい。
で、下男で35です。
はい。お嬢さん結婚してらっしゃる？
はい。でも今別居してます。
それはご夫婦が別居してるってこと？
そうです。結婚はしたんですけど、
うん、
ちょっと事情あって、
はい、
別居しました。
で、お孫さんのことでご相談したいとおっしゃったから。
はい。娘の方の、孫とこれから娘たちに対してっていうこともあります。
ということは、お嬢さんの方のことが問題なの？
そうです。
今日の問題はね。
はい、はい。
お嬢さんのお孫さんは男女どっち？
女です。
何歳？
14歳と、10歳です。
あ、両方女の子さんなのね。
そうです。はい。新しい環境に慣れない子なんですよね。
14歳のお子さん、10歳のお子さん。
両方です。両方です。
あ、そうですか。
はい、はい。新しい環境にすごい馴染むまでが大変で、
はい、
友達作りが大変なんですよね。
はい。
で、どうやったら、積極的とは言わないですけども、馴染んでいけれるようになるのかなっていうのに、ちょっとアドバイスをあげたいなと思うんですよね。
なるほど。まずですね、そうすると、
はい、
お嬢さんはご結婚して何年目？
15年です。
で、別居されて何年目？
7、8年です。
離婚してないんですよね。
はい。
まずその原因は、
夫の浮気です。
あ、なるほど。
はい。
で、別居されてから引っ越されました？
はい、って言いますと、
いや、ご主人の方が出てったのか。
いや、違います。娘の方がです。
だから引っ越されたのね。
あ、そうです。はい。もう子供が学校行ってたものですから、
はい、
上の子が、
はい、
ですから、その近くっていうか、学校の区域が変わらないところに引っ越しました。
町の中で移動しただけですね。
はい、
はい。で、そのまんま今でもそこにお住まいなの？
いや、また引っ越して、
はい、
その次に学校が変わってるんですよね。
このことを言ってんの？新しい環境っていうのは。
じゃなくて、新学期になりますよね。
はい。
で、毎年学校がクラス替わりするんですよね。
はい。
で、その新しいクラスに入るときになかなか馴染めないというか。
毎年毎年新しく組み替えられた、
はい、
勉強を共にする人たち。
そうですね。はい。
うん。の中に馴染めないと。
そうです。はい。
で、それがお二人ともそうだと。
そうです。はい。
はい。上のお嬢さんは中学の
2年です。
2年。下のお嬢さんは
小学3年です。
そのために、例えばもう学校行くの嫌だとか、
はい、
いじめられたとか、そういうことがあるの？
いじめまで私の方ではまだ把握はできてないんですけど、
はい、
やっぱり、つまらないっていうか、一人で過ごすことが多いと楽しくないですよね。どっちかというと、たくさん体使って遊びたい子たちなんです。
はい。
で、その中に入ろうとしても、高層マンションの中にできたところの子供たちが多くて、クラスが多くて、どうしても高層マンションの人はその中で遊びますので、他の家庭の子は入ることができないような形でクラスが成り立ってる学年なんですよね。
そのことについて学校に相談したことはないの？
一度話したんですけど、
はい、
先生はその時は声かけてくれたらしいんですけども、でもやっぱり子供が渡さなきゃならないから、お手紙を。それになんか孫が敏感になってるから、親もどうしようもなくて。
要は何？お手紙を渡すの？
そうです。連絡するときはお手紙らしいんです。なんか連絡ノートみたいなのがあって、
はい、
なんか、
ちょっと待ってください。今までのお話っていうのはあなたがやったことじゃないのね？
そうです。
全部あなたの
娘です。
お嬢さんが お手紙を書いてお孫さんに持たせる。
たいんですけど、あの
つもりだけどどうしたらいいか
と。そうですね、はい、
お孫さんがそういうことで敏感になっちゃう。
そうですね。
なるほど。
はい。
それで困っているのはお孫さんたちなの？困ってると思ってあなたのお嬢さんが気にしてんの？
あ、気にしてます。あの家に帰ってきたらほとんど家にあのいるっていう形になって、誘ってもらう方のタイプなんで、どっちかというと自分から進んで、あの今日はダメとか今日は遊べないって言われた、そのショックがすごくダメージ大きくて、なかなかそこにのもう一歩の人声が出ないっていう感じなんですよね。
あなたのお嬢さんは今どっかで働いてらっしゃる？
はい、不規則な仕事というか帰りが不規則になる仕事してます。
うん、休みはあるんですよね？
一応あります、日曜日と祭日。
うんうん、でそういう時はどうしてらっしゃるの？お子さんと一緒にどっかちょっと遠出して、
あ、そうです、そうです、
アウトドアで遊ぶとかされてないの？
あ、やってます。あの娘も一生懸命片親なので両方の役目もやらなきゃいけないっていうことで、あの一生懸命やってるんですよね。
うん、なるほどね。
はい。
じゃあ、お孫さんたちは親お子さんと一緒には遊んでるのね？
あ、はい。
なるほど。で、あなたのご質問は、あなたのお嬢さんにどういうアドバイスをしたらいいか、はい、もしくはすることがあるかっていうことを知りたいということ、
はい、
いうことですね。
はい。
今日は三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
もしもし、お願いいたします。
はい。お孫さん二人いらっしゃるそうだけど、
はい、
二人一緒に混ぜていいですけれども、
はい、
ちょっと長所を挙げてくださいよ。
う
んとなんて考えないでパッパッパッパ言って。
的なとこかな。はい。
何の魅力もないよね。二人いたらさ、20か30ポンポン言うんだよ普通はね。いいおばあちゃんってそういうもんですよ。
あ、
いいおばあちゃんっていうのはね、やっぱりね、孫の自慢が上手よね。
あ、はい、
うん、うん、そこがまず私勘違いだと思うんだけど、はい、一つはね、
はい、
孫の遊びの心配までしてやる必要ない。娘ならともかくよ、
はい、
感覚ずれてるからさ、60って若いと思ってるかもしれないけど、
はい、
もう孫とはもう全く感覚ずれてるから、
はい、
アドバイスが全然アドバイスになりませんから、
はい、
いいと思ってしてることがね、
はい、
本当に大きなお世話だったりするんで、
あ、分かります、
うん、はい、全くやめた方がいいですよね、
はい、
うん、だって14歳だったらさ、
はい、
もう遊びの心配する話じゃないじゃない、高校受験の心配じゃない、うち帰って勉強しろって話だよね。
はい。
うん。でね、友達がって言うけれども、
はい、
友達って本当に必要なの？小学校の時。友達って何ですか？休みの時に一緒にトイレに行ったりする人のこと？うちに一回帰ってきてから、その人のうちにおやつを食べに行く人のこと？
いや、おやつやってなくて外で遊ぶことを。
外で遊ぶ人のことを、それ友達ですか？そういうのどうしても欲しい
っていうか、うん、ポツンとして、あの
ポツンがどうしていけないの？
うん、一番遊びたい時に遊べないのって、
いや遊びたかったら遊びますよ、
うん、
ポツンとするのと強引に遊ぶのと彼女たち選択してるんだよ、
うん、
そんなほら誘ってくれれば遊びますけれども、そうでない限りはポツンとしてますっていうのは、
はい、
ポツンとしてたいからですよ。だからね、おばあちゃんが、はい、おばあちゃんなりにね、
はい、
おばあちゃんならではのアドバイスをするんだとすればね、
はい、
友達いなくていいじゃんだと思うんだよね。
うん、
うん、友達なんかいなくていいじゃんって、友達いないこと本当に悲しいかって聞いてみてごらんなさいよ。友達いないとは言ってないと思うんだよね多分その子。うん、あんた友達いないの、一緒に遊んでもらえないのって聞いたらそれは違うって言うと思いますね。
あ、上の子はいます、
うん、
でも下の子の方がいないと思うん
で、いなくたっていいって話今してるのは、
はい、
うん、やっぱり暗示かけなきゃダメで、子供っていうのは 毎日楽しいねとか、うん、ね、なんとかが綺麗だねとか、うん、なんとかが美味しいねって楽しい楽しいみたいに、
うん、
暗示をいつもかけてやるのが身近にいる母親とかおばあちゃんの役目なのよね。
うん、
うん、それを、あ、悲しいんじゃない、遊んでくれなくて、もうちょっと積極的に行ってみたらなんて暗くなるよね。
うん、
うん、私はね一言で言いますけど、
はい、
大きなお世話だと思います、この相談は、
はい、
友達作りって個性なんですよ、
うん、
だからどの場面で、
はい、
いつの時期に、
はい、
どういう友達を作りたいかなんていうのはね、
うん、
子供は本能的に知ってるんだよね、
うん、
どうしても友達になりたければ知恵を絞るんですよ、
うん、
うん、だからそれは大きな間違い、
はい、
それともう一個言いたいのはね、
はい、
最初にあなたにお孫さんの長所をバーッと言ってごらんなさいって言って言えなかったでしょ、
はい、
魅力ないもん、そんな子誰が友達になります。
うん、
例えば小学校や中学校のお受験の面接でね、
うん、
長所はって聞かれた時に優しくて明るくてって言ったらみんな落ちますよ。絵が浮かばないでしょ、 どこがどうだって何の魅力でもないでしょ、
はい、
どういうふうに優しい、優しいっていうことがさ何も魅力じゃないでしょう。子供が子供と遊ぶときに、
はい、
意地悪しなければ優しいんだから、
うん、
そうでしょ、
はい、
だからさあの子と遊んでみたいっていう子いるんだよ、
うん、
子供だって、
うん、
あの子と遊んでみたいっていう子にさせてやるのがおばあちゃんでしょうが、
うん、
それはね例えば何ができるとかじゃなくてさ、
うん、
あの子といるといつでも笑ってて楽しいとかさ、
うん、
そういうことじゃないの、
うん、
そうでしょ、子供の人気のあるのっていうのは、
うん、
うん、昔みたいに物がない時代に物を持ってたりとかね、
うん、
そういうことでは今の子って評価しないんだからさ、
うん、
うん、それからねうんと褒めてやって、
うん、
そのためにはねたまに来る孫のためにセリフ集めておくんだよ、
うん、
ね、
うん、
で何かの時にはこれを言ってやろう、あれを言ってやろうみたいにね、自然に教えてやるのがおばあちゃんの役目であってね、
うん、
あなたのそばに行けば、
うん、
こう新しい楽しいことがあるんだなって人に思わせることができるようなね、
うん、
そういう目をさ、
うん、
それこそを与えてほしいと私は思いますよ、
うん、
ね、
わかりました、
はい、
ありがとうございました。
ナイス、お分かりいただけましたか。
あ、はい、ありがとうございます。
お嬢さんに対して今こそいろいろアドバイスしてあげなきゃって考えてんだろうけど、
はい、
まさに三井先生がおっしゃったように、
はい、
もうあなたの時代じゃない、
うん、はい、
お嬢さんだって一人で二人育ててて、
はい、
しっかりやってるわけじゃないですか、親も頼らず、
はい、
うん、でそこまで成長していてしっかりしてるお嬢さんに対して、
はい、
お嬢さんをあなたがちゃんとリスペクトするっていうか、お嬢さんのことをあなたが認めれば、
うん、
お孫さんがお嬢さんのようにしっかり者になると、
うん、はい、
いうことでしょ、
はい、
うん、だったらあなたがお嬢さんのことやお孫さんのことを心配するっていう必要は今全くないっていう話ですよね。
あ、はい、
うん、
そう、全くない、
うん、
はい、
それがお分かりいただければ。
あ、はい、分かりました、
うん、ということでよろしいですね。
あ、はい、ありがとうございます。
たくさん遊んでくださいね。
はい、分かりました、はい、はい、失礼します。
失礼します。